あの公認会計士の辰馬でございます。マイクが割合声が通ると言われてますので、マイクを持つ手間を惜しんでちょっと自己でやらさせていただきますけれども、あの2時間で非常に限られた時間内でございますので、まあ、あのおそらく、まあ、いつもあいつは早口やと言って怒られますが、今日も多分早口だと思いますが、であのまずテーマで定款の作り方というテーマで今ご案内いただいたんですが、あのちょっと頭を切り替えていただいて、あの定款 の, あの、認可の取り方、この3月までにですね、いかにスムーズに、認可を取るか、いうことですね。ですからその点に、そういうテーマで頭を私から切り替えますし、皆様もあの切り替えて、お聞きをいただきたいと思います。で、あの定款につきまして初めて喋らせていただいたのがこの8月2日ある。でその時にはあの6月20日の事務連絡、定款令確保案を、前提としてですね、定款の検討し、次喋らせていただきました。でその後、ご案内のようにですね、定款令確保案の取れた、パブリックコメントが今出ているという状態です。でまず、まあ、話の流れで今パブリックコメントがですね、まああの以前あの7月8月東京で東京大阪で一生懸命検証のウォーリーを探すをやったんですが、まあ、今回もあの、ウォーリーが辰弘さんに答えますが3つありますね。あのまずあの、決算の確定のところであの財産目録括弧6が抜けていたというのが1つありますね。であの8月2日何回これは絶対間違ってると言ってましたのは、あの定款の変更のところで45条の36のの36が抜けてる、これ絶対間違ってるので8月2日から言っておりました。これはやっぱり間違って直してきました。で、もう一つはあの、これはあのあれですね、定数役員の定数のところで、本来15条引用せなかんの21条定款21条引用してる、まあ、この3つがあの、ウォーリーを探せで今回直してきた。で別に間違ってはいないんですけれども、2つ入れてはったのが、評議員会の決議の省略とそれから理事会の決議の省略と、ですからこの5点がですね、定款令括弧案と今回の定款令で違うで、まあ、今日まだ今日出ていないという通知正式のですね、パブリックコメントが取れたあの定款令の最終案がですね、まだ出ていないという今現在、先ほど松本事務所に確認したらまだ出てませんということでしたんで、それは出ていないという前提で今日はお話をさせていただくんですが、ですから今のところは定款令案からパブリックコメントにはその5点が変わっているということで、まあ、あのご協力いただきたいと思います。で、まあ、あの今日ですね、資料カラーでお願いしたんですが、やっぱり資料がなりまして、ほとんどあの実はその資料の利用価値がほぼなくなっておりまして、大変悲しいなと思っておりますので、まあ、口頭で代行ご説明したいと思います。で、レジュメでお話を始めさせていただきます。60ページでございます。であのいつもあの私試案ばかり、試験ばかり申し上げまして誠に恐縮なんですが、今回はまずあの試験から始めさせていただきますが、60ページの定款の類型ということで、まあ、あのいろんな法人、会社からですね、まあ、社会不祥事、一般社団、財団、公益団、いろいろ法人ございますが、そのいわゆるあの、まあ、法人はですね、大きく、財団と、社団に、分けれます。で、財団のですね、憲法は寄附行為で、最高意思決定機関は評議員会で、社団の、憲法は定款で、最高意思決定機関は社員総会です。これが法律の一般論です。でそういう意味では、社会不祥事の中ではちょっとこうねじれがあるんですね。今回最高意思決定機関が評議員会になり、憲法が定款になった。で、もともと社会不祥事さんは財団なんですよ。ですから、あのそういう意味では、本来は寄付行為、評議員会というのが適切なんですが、まあ、寄付行為というのはあの一般社団財団法の、今回の改正法人認定法が導入されたあたりで、まあ、流行らなくなりまして、あのやっぱり一般社団が間違うんで、寄付行為で何か寄付してくれるのかと間違いますので、今はあの一般社団財団でも最高、憲法は定款ということになっています。ですから財団であっても今憲法は定款であり、最高意思決定機関は評議員会という立て付けなんです。でこの評議員会が最高意思決定機関というのもちょっと実は無理があるんですよね。もともと公益法人の詳しい方は、あるいは医療法人の詳しい方はあのご案内いただけると思うんですが、 もともとはやっぱ諮問機関なんですよ、評議員。ですからここに最高意思決定機関という機能を全面的に持たすと。これは医療法人でも公益法人でも全面的には持たしてない。やっぱりその諮問性を残してます。で、社会保障でも完全なる最高意思決定機関にされました。ですから、そういうところで非常に特徴的なですね、まあ機関設計であり、で、まあ定款設計でまた勝手なことを作ってますけども、そういう設計がですね、今まで違う。何が違うかというと、もう全ての、公益法人、医療法人はもう党に追い越しましたし、公益法人すら追い越すぐらいガバナンスが強化されたんです。で、上場企業とこう比べたことあるんですけど、ほとんどもう上場企業と同じぐらいですね、ガバナンスが厳しく、また、情報の開示もですね、世界中にですね、ワンネット基盤に基づいて世界中に発信してますね。監査を受けてようが受けてなかろうが。これはもう本当にもうすごいことなわけですけれども、まあそういう中でですね、最高の、憲法である、法人の憲法である定款をこうどう作るかということです。で、60ページの、で3つ、定款の類型というのは、準則定款、例示定款、実質定款という3つに勝手に分けています。で、従来ですね、社会福祉法人の方々はその準則定款、準則定款というのは、これは例ではなくて法律です。一言一句そのまま作らない。これが準則定ですね。逆に言うと楽なんですよ。一言一句そのまま打せばいい。何も考える人が、そのまま書いたこと、全部そのまま書いたら認可、はい、通ります、はい、通りますって、すっとこう取ってたんですね。ですから、今まで多分定価について、社会部長の現場の方は一切考えたら、思考停止でずっと何十年来られた。もう出てきたもん、そのまま打つ人が通るんやってことで、何も考える人が、ほとんど定価を、あまり見られてない場合もあったと思うんですが、そういうことで来たわけです。で、一方のですね、自治定価、これ、会社の企業の定価。これは一切認可という行為がないんですね。ですから好き勝手に定款を作れる。で、自分たちでこの定款で行こうということを決めさえすれば、その定款が法的効力を持つわけです。株主総会あるいは社員総会でその定款をですね、決めれば、決定すれば、それが法的効力になるんですね。で、今申し上げた、準則定款から一時間違ってたら法的効力を持たない。で、今回の例示定款というのはこれちょうど中間なんですよ。で、従来からその、医療法人あるいは、公益法人あるいは一般社団財団とこの真ん中の例示定款で、この、今回の制度改革はやっぱり公益法人に追いつきましょう、公益法人をちょっと超えたあたりまでガバナンス持っていきましょうという、基本理念のもとに、制度改革を進めておられますから、やっぱり公益法人を、結構参考にされて、公益法人のもとは一般社団財団ですから、やっぱり一般社団財団を相当参考にされて、ほぼほぼ法令も一般社団財団を丸飲みしてるんですね。ですから、そういう意味で公益法人型なんですが、で、この例示定款というのは公的な例示が出される。ですから今もそのパブリックコメントが、通知が出てますか出てませんかっていう、松本さんもおっしゃっておられたように、局長通知別紙にという形で公的な例が出されるんですね。ですからこの公的な例というのは一言一句従うことではないんですが、やはり本来のその、蛇行的な例にですね、差を指すといいますか、それでは書いてはいけないよっていう書きぶりはやっぱダメということで認可がされないということになるんです。で、なぜこういう分け方が重要かと言いますと、法的効力を誰が持たすかのか。で、この自治定款と先ほど申し上げたように自ら法的効力を持たすことができるわけですね。で、それに対してこの、例示定款というのは許認可されなければ法的効力を持たないんです。ですから一番大事なのは何よりも、許認可を取るということですね。これは公益、社会福祉の方々は何を言うとも、それは当たり前じゃないかと思われるんですが、やっぱり私もこう企業から来た人間ですから、非常にそれがですね、本当にこれ身に染みたのがもうごく最近なんですよね。許認可定款やということですから、そういう中で今日ですね、どういう話し方をしようかということなんですが、お出ししているレジュメでこれやめてください、これ削ってください、これ直してくださいということで相当くちゃくちゃにせざるを得ない。で、先ほどの8月ですから、もう毎週のようにですね、この考え方、作り方っていうのがずっと変わってきまして、でもうそろそろ最終形に、来たいんですけれども、そういう意味で今日の主眼はこうやれば許認可が取れます。ただしこういうものが積み残されます。どうされますかっていうことになります。ですから あの大きくですね、あの定款の作戦について1段階論と2段階論2つあります。で、あの誠に恐縮なんですが、特定社会保障人、まあ、あの会計監査人を設置されておられない、法人様ですね、その法人様に関しては、あの2段階論はある意味不要かと思います。あのほぼほぼですね、定款令のこの鍵括弧会議関西のところ全部ざっと取っていただいて、作っていただければスッと認可通りますし、また、来年6月にですね、それをもう一度ブラッシュアップするということの必然性もあまりないんですが、残念ながらその特定社会保障人に当たられてしまった、あるいはその先ほど基盤課長さん、あんまりそんな法人ないと思うんですが、いわゆる36条2項でですね、任意に会計監査を設置すると、36条したなんだけど、うちはちゃんとしたいんで、任意で設置すると、まあ、課長さんなんかあるようにおっしゃって、私はあんまり聞いた、過分ではあまりご希望したことはないんですが、でそういう法人様に関しましてはですね、やはりあの2段階論で、あの来年の6月にですね、もうちょっとブラッシュアップをする。で、それなんで2段階かというと、3月を混んどるわけですね。例えば大阪府でも、噂では8人ぐらいの方で、なんか、ね、和弘さんね、500法人ぐらいなんか認可されるということで、ほんまにできるんやろ、課長さんね、3月間に合わないよ、間に合わない場合のことを、恐ろしいことをちらっとおっしゃっておられましたけども、まあ、基本的には、やっぱり3月末に間に合わせていただかせんと、4月1日にあの改正を全部施行するわけですから、その時に定款まだ認可されてないんですから、これ、えらいことになると思いますので、それは何としても認可をしていただけると思うんですが、ただ、その年内に認可をされるか、3月30日で認可されるか、だいぶちゃうわけですよ、自分的には。やはり、あの遅くともですね、年内もしくは年明け早々ぐらいにはこう認可をしていただきまして、と言いますのは、あの専任会員委員会がこの認可を受けるまで開いたらいかんわけです。これはまあこの許認可定価のね、恐るべきところで、許認可してないことをやっていけない。これ本当にね、不思議なんですけどね、会計監査に書くんですね。書くんですけど、いないんですけど、会計監査に書く。これがもうずっと不思議で、あのだったんですけど、まあ、その辺ご説明しますが、ですから、基本的にはその定価を、許認可を受けなければ、定価に書いてあることの実行行為は絶対にしてはいけない。してしまうと、その、まあ、法令違反とまでは言いませんが、その、あの定款の定めに違反したと。ですから、認可されるまでは皆さんの憲法は旧定款やということを本当にこう頭の中にさばき込んでいただきたいですね。ですから、選任会委員会は絶対開いてみて、ただですよ、ただ選任会委員会はやっぱり選定しとかないとですね、開く前に。これが不思議なんですが、ですから、まあ、割合早く進めておられる法人さんでは、12月に定款の改定案で理事会をかけますと。で、ご案内の通り、改正不足7条でしたか、まあ、7条だと思いますけども、今回の理事会による改定というのは、一律29年4月1日から、定款の改定効果を打つと。ですから、許認可が早かろうが遅かろうが、その定款が実際に適用されるのは4月1日ということで、今回は不足によるですね、その認可とその改正の関係が固定されているわけですけども、ですから、ただその中でご案内の通り、解任選任委員会、これだけは先に設置をして、でまずはその来年からの評議員、これ選んでおりませんと、物事は動き出せませんから、ですから、そういうように、その3月までのところでいろいろやらない、実行行為をやらないといけないことがあります。ですから、早くとにかく認可を取る。認可を取らなければ、その定款は法的に効力を持ってませんから、その通りのことをやっておく。ですから、とにかくこの3月までに許認可を取ることが重要であるということに結論としてたどり着きました。ではその、どうしたらいいのか簡単です。定款令の通り書きましょう。だからこれで終わりますと言われてしまうんですけどもこれどうやってもいいんですが、いいかと言ってくださったのでおめでとうございます。大阪人はどうしても OK を取ろうとしますけど、まあ、それでただ、まあ、基本的にはその基本感なんですよね。ただまあ、いわゆるその、今回もですね、局長通知 のパブリックコメントでも、必要的記載事項と相対的記載事項、これ前から、そうですね、私のレジュメのですね、68ページですね、70ページ上げていただきます。70ページにですね、70ページに、定款効力との関係に応じた記載事項の区分ということで、必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。で、必要的記載事項というのは、定款にこれが書いてないと、 その定款は認可されませんし、法的に無効であるということですね。で、今回のですね、パブリックコメントを見ていただいた方は、パブリックコメントにこうアンダーライン引いてます。で、そのアンダーライン引いてるところは必要適材事項で、そのアンダーライン、これ2つ大きくアンダーラインあるんだね。今、1つ今申し上げているのは、今の現在の、7月や失礼、10月28日に出たパブリックコメント局長通知の別紙ですね。定款で、それでアンダーライン引いてます。これ必要適材事項。で、これ絶対書いてないと、捜査になる。私は思うんですけどね、このアンダーライン引いてるやつだけ定款作って持ってたらどんな顔するかなと思うんですよね。本当に少ないですね、アンダーライン引いてるところは。で、多分それはちょっとやめてくださいと言われると思うので、やめておきますんですが、ですからそのアンダーラインを引いてあるところ以外は、相対的記載事項か任意的記載事項なんです。今の定款で。で、それで、おそらく今日出るんでしょうけども、今日出る局長通知でも、ほとんど内容多分変わらないです。で、やっぱりアンダーライン引いてると思うんですね。最終的な局長通知でも必要的記載事項はアンダーラインですよ、それ以外は相対的かあるいは任意的ですよっていう形で多分たたんでいるかあると思うんです。で、また残念なことにですね、全体の、99% の社会不条理様向けにやっぱり厚労省が動いてますから、残り 1% の特定社会不条理向けのスペシャルな例というのは絶対出ないですね。結局はそうするとやっぱり一つの例で私たちは右、私たちは左ということで考え分けをしなければならないということもおそらく今日出るもので何ら変わらないと思われます。ですから今申し上げている中でその例の中ですね、自分が選び取らないか、自分はそのさっきもちろん申し上げますが、定款の作り方っていうのは分析しますと12種類ぐらい分かるんですね。で、その12種類の中の自分はどこにおるのか、どの定款を作ったらいいかということも選び取りが必要ですし、その必要的記載事項、これは書き落とさず書くと当たり前ですけど、そのそうではない相対的記載事項、あるいは任意的記載事項というのはどう書くんやろうということなんですね。で、それで書いて認可がなかったらもう書き放題だ。ただ、その通してもらう書きぶりをせない。認可をしていただくタイミング、TPO があるから、その TPO に応じて相対的記載事項と必要的記載事項を書いて、通りやすいというか、もうとりあえず3月は通りやすいということを開始して、3月のところまで通す。で、その後、必要なものは、2段階論で、6月の次の第1回の定時評議会でもう一回変えましょう。で、それの一番のメリットがあるが、一部免除だね。損害賠償責任の一部免除。これ、制度3つあります。一般社団財団法113条、114条、115条ですが、113条ってのは別に定款に定めとかですね。なんか事終わった時に突然評議会開いてる。突然評議会開いて、皆さんで、全員の同意があればもう全免除になるんですけども、例えば1、2名反対でも多数決で、一部免除ってのはその決議によって出てきますから。ですからこれは定款に何も書いてるんですよね。もともと法外予定してますから、これは隠しません。ただ、それではやはり機動性に欠けますので、あるいは確実に欠けますので、定款の定め、これ、一般社団の114条ですね。先に定款に損害賠償責任の定めを置いておくと。これ書きたいんですよ。今回は3月まででやっぱり書きたいんですね。幹事さんとか理事さんになってくださいというときに、例えば、その制度を書いてくれてますか、いや、うちないんですよ、今度やめときますかって言われるとですね、非常に勧誘上ですね、そういう免除制度を置いてないとなりたくないんですって言われてしまう可能性がありますのでね。だからやっぱり定款に定めておきたい。あるいは115条の責任限定契約っていうのを事前に結んでよいよということを定款に書いておきたいと思うんですが、これはですね、いろんな困難があるんですよ。この3ですね、だんだんとこう困難に気づいてるんですが、まずですね、理事さんに関して今申し上げた114条115条の定めを置こうと思うと、幹事さん全員の同意がいるんです。そうすると3月の幹事さんって旧役員ですよね。まあ、旧役員の幹事さんが同意して書いてええんやろかとかですね、まあ、いろんなこう悩みが出てきますね。でまたその影響メリットを考えますとね、結局6月に変えるという前提に立ちますと、要するに4月から6月までの間だけなんですよ。その免除制度が、ないと、アンカバーでもうどつかれ放題になるというのはその3ヶ月やから、まあその3ヶ月やからいいんやないかっていうのも片方であると。ですから一番、まあ今日の課長さん申し上げましたけど、4月6月で一番難しいです。この間評議員さんは新法です。でも役員は全部旧法役員です。ですから そこが非常にこう矛盾をはらんだ4月6月なんですね。ということはやはりどうしてもこの ある程度旧法の考え方を6月までは残していっても最終的な仕上げってのは6月にせざるを得ないんじゃないかなっていうのが一番正しい、今正しいと申し上げて適切な考え方ではないだろうかと。ですからこの免除を書かなければ割合認可しやすい、書くと相当認可のハードルが高くなる。で、吉野先生申し上げたように3月段階で書くとなると役員などと書いたらいかん、会計監査にいませんからね。そうすると法令と違う役員、法令は役員などの一部免除とかですね、で、などを取ると役員の一部免除、一時違いますねとなって、でも理論から言うと会計監査にいないんだから役員などとかやっぱおかしいですね、ってなことがいろいろあるわけです。そうしますと悩んで多分止まっちゃってるから。で、またその書き方もですね、法人の皆様が読みやすい定款と認可する側が読みやすい定款というのがまた相反するんです。認可する側は法令に基づいて認可されますから法令通り書きたいですね。例えば原島先生がアドバイスいただいたように、その常任理事は業務執行理事であるというときにやっぱり法律第何条の業務執行理事と書くと認可する側は分かりやすい、読みやすいですね。ただ法人内では法律いっぱい書いて、今の一面での第何条何条とかって、お前法令書の中でこんな定款読まれんやないかということになって、法人だけは非常に不評になると。ですからその書き下したりです。で、先ほど申し上げた評議員会のですね、承認の省略、あるいは理事会の承認の省略を書き下してます。定款令で書き下してくれました。ですからそういう書かれる側が、認可される側が書き下して普通の日本語に書いていただいているとか、そのままその名に書けるんですが、ただそうでないところで、今の一部免除のような例のないところ、例のないところってのはどう書くんですか。で、これ書き下しますと、この書き下しは法令と合ってるんかとか、絶対クリズちゃうんですね。ですから、そういうことを考えると、非常にこの一部免除という、この、相対的裁と、一番入れたい相対的裁という、ここですね、入れると、認可大変。これやっぱりきちっとその謎の議論がなくて、会計監査員を設置される法人はちゃんと法令通り謎をつけましょう。で、会計監査員設置しないんだけれども、やはり一部免除制度を入れたと思われる法人さんは6月に謎がない状態で、役員の損害賠償責任の一部免除という形で6月に、2つ目のですね、2回目の改定ということでやられるのが一番よろしいと思います。もちろんそんな損害賠償責任制度を入れんでよいと、入れなくてよいと、固定関連通りでうちはいいんですという法人さんと今の話は全くいらない。ですから、いろいろ浮ついた喋り方をしとるんですが、必要的記載事項は当然書きましょうけど、これも話はしません。で、その皆さんが書きたいなと思ってある相対的記載事項についての TPO を今お話をしてるんですけども、で、今回の3月ですね、とは言いながら、いくつか相対的記載事項やっぱり入れておくべきものがあります。一つは、理事会の開催頻度、これ定款令でいきますとね、3ヶ月に1回、これ皆さんね、法人の方、ご理解がいただけてないんですが、この例通り書きますとね、6月末30日やりますよね。そうすると次ね、10月1日であかんですよ、9月末にやらないと。ですから絶対に要するに3ヶ月を1日でも超えたら定款になるんですよ。ですからそういう縛られ方を今の定款令ではしてますので、だから年に4回5回開かれる法人さんであっても、やっぱりこれは4ヶ月以上を置いて、2回という定款令のですね、履行の書き方、すいませんね、途中で言ってると、具体的に見ましょうか。今のは、このものですね、この本ですね、この本の、前にもありますね、こっちの資料集、白い資料集の方 らの部分ですね、
一番入れたいこの1メートルはこ
回はやめといて6月にしていただいた方がいいと。ですからそういう書いてある事項の中でですね、あのいくつかどうしても入れておくべきものっていうのは今申し上げたらそれが一つなんですけども、まあ、そういうですね、あの必要適材事項は当然だ。で、ごく限定的な定款令の事項に書いてある相対的記載事項を拾ってきて、でそれをあの入れましょうということなんですね。でその相対的記載事項をあの私一生懸命資料を作ったんですが、実は、ですね、こっちのグリーンの方ですね、グリーンの方で88ページです。あの88ページで、別紙豪丹、これ、上にあの赤書き必要的なっていうので、青書き相対って悲しいでしょ、これ、悲しいんですね、これ、全部ちゃんときれいに3色に分けて。これを全部ここが必要的なんです。ここが相対的なんです。言っちゃうとそれについて終わっちゃうんで、それもできないんですが、でまあ、冒頭はせっかくです88ページ開いていただいた、この31条のこの1項の1号から10号、これがあの必要的記載事項の塊ですよね。でこれよく見ていただくと、あのほぼほぼですね、これ1号から10号、これ目次なんですよ。定款の目次で符号してるんですね。まだちょっとチェックしてないから、多分それを符号してます。ですから、もうこういう章立てとして、この1章、1号から15号を定款2章から15章として入れましょうっていうのが、まず、あの、一つのですね、まず第一の、始まりですね。おそらくその13号の解散に関する事項っていうのは、多分前の定款2のところでは解散及び合併に関する事項だったと思うんですが、及び合併というのはもう法律が充実したので今回取っているということがあるんですが、ですから、あのこの31条の1号から15号までが、まあ、定款の章立て、その中であのどれだけ充実さすかっていうことで、最低限のものは、今日最終的に出る通知で光るアンダーラインのものを入れておけば、あのそれで必要記載事項は、変わる。で、相対的記載事項が申し上げたように、事項で書いたら最低のものを入れて、3月はとにかく通しましょう、早く通しましょう、できるだけ年内通しましょう、2万法人全部認可されないかもしれない。でそれでとにかくあの今回は一番目玉は選任解任委員会を発足させ、全部機関をですね、役員を全部ガラガラポンにしましょうということが一番の願目ですから、それをスムーズに進めるということを大事に考えていただく、憲法たる定款を作りましょう。だからそれは何度も同じことを申し上げて恐縮なんですが、定款令の本文プラス備考欄からいくつか拾っていただいた相対的記載事項を足した。だから定款令に一切書いてないので一切書かないということをお勧めして、また終わりそうなんですけど、まだ終わりませんが、ということで、あのそれがあの基本感で、もう一度ですね、すみません、あちこちしますが、説明の何ページですか、60ページに戻ります。今申し上げたのが、あの迅速定款、定時定款、規定款ということの意味で、あのいかにその認可を取ることが社会的に恐縮なんですが、いかに、認可を取ることが大事であるかというのがその一つです。でその次ですね、あの、まあ、8月1日段階で、いずれでも、林達弘という方、はじめいろんな方からですね、40条1個大丈夫っていうのをどんどんやが飛んできまして、最初40、恥ずかしいんで、40条って何やるんだいと思ったんですよ。40条1個って何と思ったんですけど、あのいわゆる租税特別措置法第40条第1項ですね。で、これの配慮がされてんのと、今回のその定款であるものがですね。従来のその定款準則は、まあ、基盤局長やったと思うんですけど、基盤局長から国税庁長官に上申され、で国税庁長官から公一通達が出てるわけですよ。これが申し上げたもう一個のアンダーラインですね。ですから、定款準則に国税庁長官一生懸命アンダーライン引いてくれはったわけです。で、その定款準則にアンダーライン引いてあるのが定款に書かれていたら、40条1個大丈夫。要するに、そういうその定款を、使っている、備え置いている、整備運用している、法人に、対して寄付したものはみなし譲渡課税は行いません。ですから安心して寄付をする。というのが、あの従来租税特別措置法第40条以降クリアしている定款。ですからこれは定款準則条一言一句間違いなく書いてたら、間違いなく40条以降クリアしてる。で、今回の、あの定款令、それ大丈夫っていうのは、複数の方から言われて、知らんがな言うたらよかったですね、その時。わし知らんがな言うたらよかったですが、まあ、その辺ちょっと真面目なので、一生懸命調べ出してしまいまして、最初は相当この40条1項、これ、通さないかんのちゃうかってことで、だいぶこう、あの影響を受けたんですがね、でこれも2つ大きく考え方があると思うんで、まあ、昔なんかみんなで渡れば怖かったって言いましたね。ですから 万法人がみんな定款定通りするわけですから、それはこれね、これで40条1項、これあかんでって言われて、八木先生、この反乱起こりますんで、ですからこれは各一法人が考えるしかないことやと。当然その今まだですね、今日の局長通知が出た段階でまだ要するに40条1項のその握りは当然できてませんから、例えば明日にあの国税庁長官からこいつがボンと出るっていうのは美しい状態には多分ならんと思う、ならんと思います。ただ3月までいいとこ3月までにその国税庁長官からあの定款レートを記載すれば40条1項大丈夫よっていうことが3月までに何とかに出していただけるんではないかなという気持ち、観測のもとに忘れましょうと。で、なぜ忘れてよいかと、あのもともとあの公益認定法がですね導入されるときに、これやっぱり国税庁とだいぶ内閣法がだいぶやっとるわけです。でそこの中であの公益法人の定款令見ていただいたあれなんですが、要するに最終的には残余財産の処分なんですね。どんどんどんどん寄付していきますと、で最終的に解散するときにその残余財産寄付対象を持って帰られたらですね、でこれ困りますよね。でそれでいやあの寄付金控除を取られてですね、いやそれはもう時効なんで返しません言われたらですね、何のこっちゃですね、国税庁にしたら。ですから最終的には残余財産をしかるべく国であり、しかるべく社会保障人に帰属させるよということさえ書いていれば、基本的には国税庁としてはですね文句はないはずなんです。でもう一つはあのお手盛りをされるガバナンスが非常に弱い。ですから従来の社会法人は何でも理事会で決めてる、協議委員会が必至ではないんで、全てあの寄付をした理事長さんが何でも決めてた。ということは寄付をしてもそれは自らが持っていると変わらへんのではないかということになるんですね。ですからそのガバナンスを公益法人並みにガバナンスを上げると、協議委員会が必至であると、理事会だけでは決めれない、理事長さんだけでは決めれないという状態を作り、かつ残余財産が得て勝手にプライベートな処分ができないということがですね書いてあれば、基本的にはあの40条1項は、適用可能であるというのが基本的な考え方やと思ってますので、そういう意味であのガバナンスが公益法人と同等、あるいはそれ以上に今回になりましたから、それとあの残余財産の処分について、プライベートなところへ戻さないということを書いてます。ただ一点ですね、逆に公益法人の見てて気になるのは、例えば法人、公益法人はですね、あの寄付した株式についての株式権の行使を制約せよと書いてある。要するに例えばあの今回もですね、あの社会福祉法人の設立者が法人であるということを法は予定したわけですね。ということはその法人がの社長がですね、その自分が持っている例えば、ね、上場会社と未上場でもいいんですが、その半分の株をボーンと寄付して、それをベースにですね社会福祉法人を設立した。でその社会福祉法人が好き放題その株主総会でそれを行使するとしますね、理事長の命令に基づいてね、まあ、何も変わりませんよ。だ寄付したんだけども、それの株主の行使権はもともと持ってた社長がオーナーが好きなようにできるという状態だと、これやっぱりそれでですね、みなし上等をかけないというのはちょっとまずいねというのが、こういう法人ではあるんですが、社会福祉法人さんは今までのところそれカバーされてないんですよ。だからむしろそれが今ちょっと気になるとしてるんですよね。それカバーせんで大丈夫っていうのはちょっと40条1項だけを考えると気になっているんですが、まあ、それもなんとかされるんだろうということで、あの、まあ、40条1項は、忘れようと。でその40条1項ものすごい気になった時に、あの、まあ、これはちょっとただ、まあ、本当に残念なんですがね、もうこの、もう一つ残念なお知らせが、72ページなんですね。こっちにグリーンのこれも残念でしたけど、これもね、これも三色にしてたんですけども、あのそしたら、これはあの相対的記載ですが、何もあの要するに、定款令そのままのところは黒で、あの相対定款令に書いてなくて、法人に書いてるところを持ち込むのは赤で、であのどっちにも書いてないんだけども、40条1項入る青っていうんで、一生懸命これ三色で作ってたんですが、あのこれも真っ黒けなので、あのほとんど。で、 ですから、いくつかですね、今40条1項というところで、まあ、これにいつもちょっと待ってください、この、ごめんなさい、真面目な話に戻って、この72ページから、定款の、筋に沿って、国税ですが、いただきます。で、あのまず、左はですね、あの旧定款住所です。その旧定款住所と何で書いてるかっていうと、アンダーラインを引いてるのが、いわゆる40条1項配慮部分ということで、そのアンダーラインのところが書いてなければ、40条は対応してないよということで、寄付金控除ダメようになるはずであったと思うんですね。だからそういう意味で旧定款住所を一番左に書いてアンダーラインを引く。で真ん中が 会計監査に非設置ですね、の定款の案で、右からが会計監査に設置の定款の案で、実はもうこれも陳腐化してます。ですから今であればこうすべきだということを一つずつ一条ずつ申し上げていきます。で1条はまあそれぞれですので問題ないです。で73ページの第2条ですが、これも問題ですね。その次 その第3条で3条の2項のところでこういう黒い鍵括弧がですね、この黒い鍵括弧は定款例では普通に丸括弧なんですけど、丸括弧の中で選択をしてくださいね。ですから最終的には選択した上でその丸括弧を削除してくださいねという意味の定款例と当てていただきましたね。そういうやり方しましょうか。定款例、こっちの白が140ページ、皆さんちょっと定款例、白が150ページと、それから私のレジュメの73ページ、ちょっとこういうふうに当てていってみていただきたいんですけども、で今申し上げている、第3条のところの2項で、定款例の方はですね、2ページですね、141ページで、141ページの第3条の2項で、括弧、丸括弧、地域の云々関連で、給付するものと丸括弧なんですね。で、この丸括弧は取らない感じ。で、取ってですね、皆様の法人様がどれをやってるか、これ限定されるんですね。先ほど課長からの説明ありましたけど、地域社会に貢献する取り組み、通知が出てます。まあ、この白い本の中に書いてたと思うんですけど、それの中で、どういう、地域貢献取り組み活動を各法人がされるかに応じて、それを書くということなんですね、このカットの中は。だから、これは限定列挙でも何でもない、例示列挙です。ですから、それを選択して書いていただいて、この丸括弧は取るということですね。で、この丸括弧のまま書いたのを持ってたら、ちょっと難しいコメントされると思いますので、ちゃんと取りましょう。で、それからですね、それぞれめくっていきます。定款例の方は1ページめくっていただいて、140ページ。で、私の方は73ページ、事務所のプロレスの第4条。ここで、第2項ですね。第4条の第2項、全項の方が、住宅事務所、丸丸県、丸丸市、丸丸町名、丸丸場に置く。これ、住宅事務所ないのに書かんとくださいね。住宅事務所を置いてある法人というのは、ほとんどないです。で、公益法人は、都道府県またがる場合には、住宅事務所を置けてます。で、社会福祉法人はそういう規定すらないです。ですから、おそらく、ね、都道府県またいどらへんの、その再生会と政令事業団さんぐらいかもしれませんが、政令事業団さんの神戸にね、支店で神戸政令事業団ってない、あれって言ったのは、そういういろんなあれがあるのかもしれませんけど、まあ、ですから、都道府県またいどられないところは、基本的には住宅事務所を置く必然性はないです。ただ、積極的に住宅事務所を置かれる場合は、まずここで書いてください。で、書いちゃうとですね、備え置き閲覧が、主たる事務所、住たる事務所全部やらなきませんし、登記はせなきませんし、大変なことになるので、基本的には置くべきじゃないと怒られるんですけど、置かない方が良いと思います。そしたら、置かれないときは当然この2項がないです。ですから、そういう意味で、私の方の、73ページではこれがひし形括弧になっています。それから次の、表現の定数、これもですね、2つ大きく書き方、定数で何名と書くか、何名以内、何名以上何名以内と書くか、大きく分かります。で、何名以上何名以内と書いた方が、法律上の決議に対して若干の柔軟性もあります。ですから、何名と書いちゃうと、1名でも書けたら決議になると思いますから、ところが何名以上何名以内と書くと、若干その決議についてのバッファーが持ってますので、おすすめはやっぱこの何名以上何名以内です。ただ、後ほど出てきますが、幹事さんだけは2名以内と書くごとにはものすごい議論がありまして、2名以内と同じ1名でもええんかということがあるので、そこだけですね、なんであそこだけ 何名以上何名以内と幹事だけ書いたんやろうと思うんですが、まあ、幹事さんは、3名以内とされるか、あるいは2名という定数で書くか、幹事さんだけはちょっとそれでお願いをしたいなと思っておりますが、すみません、先出します。それから次の評議員の選任及び解任については、まあ、基本的に議員がないというのは申し上げたところで、まあ、運用につきましてはですね、先ほどもその外部委員1名で欠席したらどうなるのとか、運用についてはいろいろご質問はおありかと思いますが、その運用をさておかしいと思いまして、書き売りとしてはそういう問題はないですね。それから、7条はですね、先ほど総裁適裁条で書いた方が良いというのが、評議の任期の履行欄の意味ですね。これは補欠の人たちは合わそうということで書いた方がいいと思います。で、その私のレジュメ1ページ取っていただいて、74ページなんですが、 でその74ページでですね、一番私のレジュメのグリーンの方の74ページで、左のですね、定管準則アンダーラインが初めて出てきますので、見ていただきますと、従来の定管準則では16条2項でですね、こういうこと書いてると、特殊の関係、あかんと書いてたんですが、これ、今回、まるっきり規定がなくなります。なんでか、法で決まったと。ですから、書く必要が、定管に書かなくても法律に書いてると。だから、定管にわざわざ書かんでよいと。ですから、基本観は、法律で一時的に決まっている選択の余地がないというものについては、定管に書く益がないんですね。だから、書く必要がない。および合併が、それも書いてあるんですけども、合併一切書く必要がない。これはもう、法律、決まって法律をやるだけだから、定管でいらんこと書かんでよいというのが、基本観。これも、ですから、法律で書いているものをガタガタは説明用に書くというのもその認可に差を出しますので、これもやめていただいた方がいいと思います。でただ、得て勝手にですね、定管で選んではるんですね。法律に書いているけども、屋上国家さんにちょこちょこ定管で書いていると事実も一方でありまして、もうそれはもうお任せをいたしということでございます。ですから、申し上げたガバナンスが強化されたので、40条1項大丈夫って一つの章ですね、この16条2項は。従来の準則ではアンダーラインだったけども、発覚必要がないんです。これは書いてなくても45項大丈夫だと思いますが、ご異論のある方はおっしゃっていただけたらと思うんですけども。それから次の17条でですね、表議の人数、これ先ほど、申し上げたその補欠の方については、揃えるという意味で、私の例では、一番右では、2項ですか。2項で、任期の満了前に退任したと。これは定管令の、7条の備考の2の通りに書いております。それからその次に、評議員の報酬等ですが、これは総額をですね、決めていただくと。で、あまりかけ離れた額にまあされない方がいいんでしょうが、大体実際、大きく選択肢としては、この評議員さんについて無報酬ではないんです。評議員は無報酬とする。これ当然選択肢があります。ですから、絶対に報酬出さないかんということはありませんので、出される場合は、総額はこの定款で定めない。年間の総額ですね。で、これで、運用上、疑義があるのは何が報酬で、何がお車代でっていうのが疑義があるんですが、まあ、これは源泉徴収されてるのは報酬だということあたりで、まあ、見出していかないかんですけども、まあ、総額を決めて、あとは、下ろしていくと。で、今、下ろしていくと申し上げたんですよね。次に、今日でも定款から、もう一つですね、皆さん、ステップアップ今日からしていただきたいんですが、もう定款は、